神の栄光が神の家に戻ってくる。オーバービュー。神は栄光の神であり、神の家の神です。神の救いの目標は、地上における彼の住まいの建造です。神の家、教会に神の栄光が戻ってくるために、私たちは偶像を徹底的に対処しなければなりません。また、教会生活で私たちは、神の栄光を最初に考慮すべきです。パウロは、道地が彼の栄光の抱負に従って、私たちの内なる人を増強し、キリストが私たちの心の中にホームを作れるように祈りました。これは、栄光が私たちの心の中に作り込まれることを暗示しています。このようにして、教会は建造され、神の栄光は教会に戻ってきます。ローマ数字1、神は栄光の神であり、家の神です。A、栄光の神はアブラハムに現れ、彼を召し、引き寄せて、彼が神に従うことができるようにしました。同じ原則で、神は彼の目に見えない栄光によって、新約の信者たちを召しています。B、栄光の道地は、彼の多くの子たちを通して表現された神です。1. 道地という称号は再生を暗示しており、栄光という言葉は表現を暗示しています。2. 栄光の道地という称号は再生と表現を暗示しています。私たちは神によって再生されました。そして私たちは彼の表現です。C. 創世記第35章7節には、新しい神聖な称号、すなわちエルベテル、神の家の神があります。1. この章以前に神は個人の神でした。ここで神はもはや単なる個人の神ではなく、エルベテル、すなわち団体の神、神の家の神です。2. ベテルは団体の生活、すなわちキリストの体を表徴しています。こういうわけで、ヤコブは神をベテルの神と呼んだとき、個人的な経験から、団体的な経験へと前進していました。D. 栄光は神の表現であり、建造は三一の神の団体的な表現です。こういうわけで、神の栄光と神の建造は並行します。なぜなら、教会は神の建造として、神の団体的な表現であるからです。ローマ数字2、エゼキエル書第43章1節から7節において、神の栄光は家に戻ってきました。A. 私たちは神が地上で持つことを願っている住まいについてのビジョンを見て、神の目標が建造であることを認識する必要があります。B. 神の心の願いは地上で人と共に住まいを持つことです。神の救いの目標は地上における彼の住まいの建造です。1. 神は地上で建造された教会を持つことを願っています。なぜなら、彼は地上で住まいを持つことを願っているからです。2. 彼、すなわち天の神は地上に住むことを願っています。彼が住む場所、彼の住まいは教会です。C. これは私のミラの場所、私の足の裏の踏む場所、私が永遠にイスラエルの子たちの間で住むところである。1. ミラは神の統治、行政、王国のためであり、主の足の裏は彼の地上での行動のためです。2. 主のミラの場所、また彼の足の裏の踏む場所としての宮がなければ、主には彼の地上での行政と行動のための根拠がありません。3. 建造された教会だけが、主が彼の行政を執行し、地上で行動するための立場を彼に与えます。さらに、教会は、主が彼の安息と満足のために住むことができる場所です。D. 宮の中の偶像のゆえに、神の栄光は徐々に離れていきました。それはまず宮から去り、次に都から去って、最後に民から去っていきました。1. 主の栄光が離れたことは、神の現れが教会から離れることを象徴しています。2. エホバの栄光がイスラエルから離れたことは、神の裁きの結果でした。A. イスラエルの歴史において、このことが起こったのは2回目です。 1. シナイ山において幕屋が建てられたとき、主の栄光が幕屋を満たしました。2. 後ほど契約の箱がペリシテ人によって奪い去られると、主の栄光は幕屋を去りました。このことは神が幕屋を放棄したことを意味します。B. 宮がソロモンの時代に建造されたとき、主の栄光は戻ってきて宮を満たしました。C. 主の栄光は宮にとどまっていましたが、時至ってエゼキエルは主の栄光が宮と都を離れ去ってオリブ山にとどまり、最後に天に戻っていくのを見ました。それは主の栄光が離れたことでした。E. 神の栄光が戻ってくることは、家の建造にかかっています。1. エゼキエルは彼の初期の務めにおいて、主の栄光が宮を去るのを見ましたが、彼の後期の務めにおいて、栄光が主の家に戻ってくるのを見ました。2. 主の栄光が戻ってきたのは、神の家の建造が完成したからです。A. 栄光は東から、すなわち栄光を象徴する日の出る方向から戻ってきました。主は栄光から戻ってきました。城門 B. 主の栄光は東の城門を通して家に入ってきました。東の城門は主の栄光のためでした。1. 商会生活において最も重要な城門は東の城門、すなわち主の栄光に開いている城門です。2. 商会生活において私たちが最初に考慮すべきことは主の栄光であるべきです。3. 主は地上に戻ってくることを願っていますが、彼は戻ってくるために住まい、すなわち彼の御座と彼の足の裏の踏む場所を必要としています。A. 彼の住まいは商会、すなわち彼の行政と地上での行動の根拠です。B. 神の関心は単に救いにあるのでも、霊性にあるのでもなく、建造にあります。C. もし商会が今日、エゼキエル書で取り扱われている、神の聖なる建造の詳細すべてに符合し、こうしてあらゆる面において建造されるなら、神は栄光のうちに商会の中に住みます。D. 栄光の神が商会の中に住むために、商会は建造されて神の住まいとならなければなりません。
アウトライン3。ヨハネによる福音書において、私たちは神の建造の中の神の栄光を見ます。A. キリスト、肉体となった言葉は、栄光で満たされた幕屋と宮です。B. 御父により神聖な栄光をもって、キリストの栄光が表されたことの結果は、拡大された宇宙的な神聖と人生の合併としての御父の家です。C. ヨハネ第17章22節によれば、信者たちの位置は神の団体的な表現のための神聖な栄光の中にある位置です。位置のこの面において、信者たちは御父の栄光を彼らの長寿された位置の要素として享受し、こうして団体的な建造された方法で神を表現します。アウトライン4。エペソ第3章は、紹介の中で神の栄光が表されることを掲示しています。A. パオロは、御父が彼の栄光の抱負に従って、生徒たちを増強してくださるように祈りました。それは、神の栄光が生徒たちの中へと作り込まれることができることを暗示しています。B. パオロは、エペソ第3章21節で言っています。神に、紹介の中で栄光がありますように。それは、生徒たちの中へと作り込まれた神の栄光が、神に戻っていくことを暗示しています。1. この栄光は、神と共に私たちに来ます。そして、私たちの中へと作り込まれた後、私たちと共に神に戻っていきます。2. 神の栄光は紹介の中へと作り込まれます。そして神は紹介の中で表現されます。3、紹介の中で神に栄光があります。すなわち紹介の中で神の栄光が表されます。アウトライン5、新エルサレムの顕著な特徴は神の栄光、神の表現を持っているということです。A、私たちはこの栄光のためにあらかじめ定められ、この栄光へと召されました。1、私たちは作り変えられてこの栄光の中へと入り、この栄光の中へともたらされます。2、私たちはキリストと共に栄光化されて、新エルサレムにおいて神の栄光を帯び、神の団体的な表現となります。B、新エルサレム全体は神の栄光を帯びています。この栄光は都を通して輝き出る神ご自身です。1、実は神の栄光は新エルサレムの内容です。なぜなら、この都は神の栄光で満たされているからです。このことが示しているのは、都が器であって、団体的な方法で神を内容とし、神を表現するということです。2、神の栄光は神ご自身が表されることです。新エルサレムが神の栄光で満ち満ちているという事実は、神がこの都において表されることを意味しています。3、今日、生涯生活も神の栄光を持っているべきであり、この驚くべき神聖な属性において、神を単体的に表し、表現すべきです。御言葉、1日目。使徒行伝7章2節、私たちの父祖アブラハムがまだメソポタミアに行った時に栄光の神が彼に現れて、エペソ1章17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の道地が、創世記35章7節、彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃げた時、神がそこで彼にご自身を表されたからである。二日目、エゼキエル 43-7、人の子よ、これは私の御座の場所、私の足の裏の踏む場所、私が永遠にイスラエルの子たちの間で住むところである。1テモテ 3-15、それはもし私が遅れた場合、神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の生涯であって、真理の柱また基礎です。3日目、エゼキエル 8-3、霊が神のビジョンのうちに私をエルサレムに連れて行き、北に面した内庭の城門の入り口に至らせた。そこには妬みを引き起こす妬みの偶像の座があった。エゼキエル 10-19、彼らが出て行くとき、ケルビムは翼を上げて私の目の前で地から登り、車輪はそのそばにあった。彼らがエホバの家の東の城門の入り口に立つと、上の方からイスラエルの神の栄光が彼らの上にあった。11-23、エホバの栄光が町の中から登っていき、町の東にある山の上に立った。出エジプト記40-34、その時雲は周回の天幕を覆い、エホバの栄光が幕屋を満たした。4日目、エゼキエル 43-2、すると見よ、イスラエルの神の栄光が東の道から来た。彼の声は多くの水の音のようであり、地は彼の栄光で輝いた。4から5節、 エホバの栄光が東に面した城門を通って家に入ってきた。すると霊が私を引き上げて私を内庭に連れて行った。まさにその時、エホバの栄光が家を満たした。1コリント10-31。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにもまた何をするにもすべて神への栄光のために行いなさい。5日目、ヨハネ1-14。そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みの実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの一人子としての栄光であった。2-19。イエスは彼らに答えて言われた。この宮を壊しなさい。そうすれば私は3日のうちにそれを起こす。第2ペテロ 1-16。私たちは私たちの主イエス・キリストの力と来臨をあなた方に知らせたとき、巧妙にでっち上げられた作り話に従ったのではありません。私たちはあの方の一行の目撃者となったのです。17。なぜなら彼が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、おこそかな栄光によって月のような声が彼に発せられたからです。これは私の子、私の愛する者、私は彼を喜ぶ。18節。私たちは聖なる山に彼と共にいたとき、天から発せられたこの声を聞いたのです。6日目、エペソ 3-16-17。どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。また、キリストが信仰を通して、あなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように。また、あなた方が愛の中に根ざし、土台付けられ。21節。神に生涯の中で、また、キリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで、永遠にわたってありますように。アーメン。啓示録21-10。そして彼は私を霊の中で大きな高い山へと連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが。11節。それは神の栄光を持っていた。その光は最もたっとい宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。
経験1。神の家の神のビジョンを見て、紹介生活の中で神を豊かに経験する。創世記第35章で私たちは極めて重要で根本的な転換を見ます。しかしながらこのことを高く評価する神の子供たちは多くありません。彼らはこの章を何度も読みますが、その中に含まれている根本的な転換を認識していません。この章以前に神は個人の神でした。彼はアベルの神、エノスの神、エノクの神、ノアの神、アブラハムの神、イサクの神でした。しかしここで彼はもはや単なる個人の神ではなく、エルベテル、すなわち神の家の神です。ヘブル語でエルは神を意味します。エルベテルという称号の中で、このヘブル語の言葉が、この称号の始めと終わりの両方で二度用いられています。ある意味で神の家の神は重複しています。私たちはこの経験をあまり持っていないことを認めなければなりません。しかし、主に感謝します。紹介生活の中へと入ってきた後、私たちは神が私たちにとって団体の神であるという経験をいくらか持ちました。紹介生活の中で私たちは個人的だけでなく、団体的に神を経験します。 私たちは皆証しすることができますが、私たちが紹介生活の中で経験する神は、私たちが個人の生活の中で経験する神よりもはるかに豊かで甘いのです。こういうわけで、私たちは紹介生活の中でさらに多くの時間を費やしたいのです。個人的に私たちはアブラハムの神やイサクの神を経験することができますが、神をベテルの神として経験することはできません。私たちは紹介生活の中で初めて神の家の神を経験することができます。中高生編、創世記35章7節、彼、ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼にご自身を表されたからである。創世記34章までは神は個人の神でした。しかし創世記35章でエルベテルという言葉が出てきます。それは神の家の神という意味です。創世記35章から神は神の家の神です。なぜなら神の心の願いは紹介、神の家を持つことだからです。あなたは個人的に神を経験するだけであってはいけません。紹介生活の中で兄弟姉妹と共に神を享受してください。あなたの学校生活で神を経験することも紹介のためでなければ祝福されません。なぜなら私たちの神は神の家の神、紹介の神であるからです。紹介生活ほど神の心に触れ、神を喜ばせるものは他にありません。エペソ1章18節。あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望み、紹介の中で神を享受することがどんなものであるかをあなた方が知るように、また生徒たちの中にある神の修行の栄光がどんなに豊富であるかを知るように。紹介生活において、肉眼で外側的に兄弟姉妹を見るだけであってはいけません。あなたは心の目が照らされて、神の家の神、紹介生活の中での神の祝福についてのビジョンをはっきりと見る必要があります。紹介生活の中には次のような祝福があります。1、享受があり、喜びがある。この世の享楽にも楽しみはありますが、それは一時的で儚く、罪が絡んでいます。従ってこの世の享楽の結果、淫行、暴力などに巻き込まれることがあります。例えば大学生たちはバカ騒ぎすることを好みます。酒を飲み、バカ騒ぎをした後、人の肉の中に住んでいる罪が解放されて、淫行、暴力などに陥ることがあります。しかし、紹介生活の享受は純粋で、あなたの魂を作り変えるキリストで満ちています。主を享受すると、困難な環境の中でも喜びを感じることができ、前向きに学校生活を送ることができるようになります。ヘブル11章25節、罪の儚い享楽にふけるよりは、2、保護がある。紹介生活の中でキリストは暴風を避ける覆いとなり、あなたを保護します。あなたは厳しいいじめにあったり、同級生に完全に無視されたりする暴風から守られます。イザヤ32章2節、一人の人が風を避ける避けどころ、暴風を避ける覆いのようになり、あなたはまず心の目で紹介生活の中に神がおられることをはっきりと見てください。このビジョンに基づいて紹介生活を実行してください。そうすればあなたは祝福されます。
経験2、神の栄光が神の家に戻ってくる。なぜ主の栄光が戻ってきたかを理解することは重要です。主の栄光が戻ってきたのは、宮の建造が完成したからです。これは極めて重要な点です。なんと主は地に戻ってくることを願っておられることでしょう。しかし、彼は戻ってくるために、彼の足の裏が安息する場所、彼が足を置くことができる場所を必要とします。彼の住まい、彼の家は、彼が足を置くことができる地上の場所です。何世紀にもわたって、敵は狡猾にも、クリスチャンが建造について何も知らせないようにしてきました。キリスト教の教師は救いの事柄を大いに強調し、ある程度は霊性の事柄を強調しますが、建造の事柄をほとんど強調しません。建造は紹介以外の何者でもありません。今日、主は個人的な霊性だけに関心を持たれません。ダニエルのような多くの霊的な人がバビロンで起こされたとしても、主の栄光はそこへ行って彼らを満たすことはありませんでした。主の栄光はダニエルに戻ってきませんでした。 そうではなく、それは宮が再建された後、宮に戻りました。在職青年編。主イエスは再来する前に、正常な紹介生活を完全に回復します。今、すべての信者は、紹介を建造するために、この地上にいます。毎日の紹介生活において、キリストを経験し、紹介を建造する必要があります。パウロは、紹介建造のために次のように祈っています。エペソ3章14節。こういうわけで、私は御父に向かって膝をかがめて祈ります。16節。どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節。またキリストが信仰を通して、あなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。18節。力に満たされて、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを得得し。19節。また、あなた方が満たされて、神の全豊満へと至るように。21節。神に、紹介の中で栄光がありますように。アーメン。紹介建造のために、あなたはビジネスライフと、紹介生活の中で、次のことを経験してください。1. まず、あなたの再生された霊が増強され、燃やされる。あなたは毎朝復興を実行し、霊が増強され、霊が燃やされることの開始を持ってください。そして、一日中霊の中で燃えている必要があります。霊の中で燃えている人は、ビジネス上の急激な変化や困難に立ち向かうことができます。霊が燃えていないと、環境上の大きな変化に気づかず、一般的な決まりきった対応しかできないので必ず失敗します。2. 次に、キリストがあなたの心の中にホームを作る。霊が増強された後、あなたは思いを霊につけ、キリストをあなたの霊からあなたの思いに広がらせる必要があります。思いを霊につけることは、ビジネスライフにおいて極めて重要な秘訣です。思いを霊につけなければ、ビジネスライフにおいてキリストの抱負を享受し、キリストを生かし出すことはできません。キリストを集会所に置き忘れてはいけません。あなたは必ずキリストを持って会社に行ってください。このことは、あなたが思いを開き、思いを霊につけるかどうかにかかっています。思いを霊につけることができれば、あなたはキリストの思いの中で業務に取り掛かることができるので、あなたは祝福されます。3. すべての生徒たちと共に、キリストの広さ、長さ、高さ、深さを経験し、神の全豊満に至る。紹介生活の中のキリストは豊かで立方体です。兄弟姉妹と共に団体の生活を送ってください。そして兄弟姉妹に頼り、兄弟姉妹を助けてください。さらに紹介建造のために、ビジネスライフで証のある生活をしてください。主が紹介建造のためにあなたのビジネスライフを祝福してくださいますように。アーメン。